フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
新年明けましておめでとうございます。2025年一発目の QIC をお送りしてまいりたいと思います。というわけで、一発目の提供クレジットを申し上げてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあというわけで、いつもですとですね、地下鉄ネタでお話を進めていくんですけれども、今週は特別企画、新春気になるニュース深掘りスペシャル、題しまして時事ネタ中心でお送りしていこうということで、まあ、今回はリスナーの皆さんから寄せられる投稿メッセージを、まあ、使わず、まあ、新聞ネタを拾いながらトークを展開していくという、まあ、本当にお正月にぴったりな、そういうにぎにぎしい内容でお送りしていこうと考えております。で、いつもですと IBB 九州で、木田上優子がジョーカーとして参加しておりますけれども、今回は、何か、飲み会かなんかがあるらしくて NG だと、言っておりますので、こちら IBB 関西でこちら中心にお送りしていこうと考えております。お相手は私榎木田新右衛門と、そして
誰ですか、前島君の彼女を探すなんて研究会でやってるんです。おかしいないですか、
新しいスポンサーですね、全国縁結び愛好会様、ありがとうございます。
おかしいですよね。
何ですか、
本当におかしいと思うんですよ。
いやいやいや、
まあ、この番組は無責任させる番組でもないですし、まあ、榎木田さんが浮気苦しむ姿をね見るのが楽しみという、ね、方がほとんどやと。
いや、そんなことないと思いますけどね。
あ、ですか、はい、そういう別に彼女は別に募集してるとかしてないとか関係はできないので、
いや、これをわざわざこの IBB にお金を払ってまでこの名前で提供していただいてるわけで、これ全部それぞれのクライアント様が自主的に考えてる社名でございます。 ですね。
もう一回確認しますけど、これは榎田さんの自作自演ではないですね。
全くそういうことございません。
ないんですね。
これ本当に貴重な収集権になっておりますんで、これ微妙に社名がこう変化しているところはありますけれど、これもそれぞれのご提案を使わせていただいていると。
榎田さんがそのスポンサーの皆様に。
ただ時々、ちょっとこれはさすがにうちでも使えませんっていう時があるので、それはすいませんけど、ちょっとここだけ変えていただけませんかってご相談をさせていただくことがございます。
で、今回のやつは、相談しなかったんですか？
もう、これでスルーで、
おっとです。
そしてもう一方、この方です。
明けましておめでとうございます。ピナツボユリコです。
もう本当にこういうスポンサーの皆様に支えられて、はい、この QIC は皆様のもとにお届けできているということで、本当に感謝申し上げます。
なんか名前の調子に悪意を感じるんですよね。
いやいや、今年こそは見届けたいですよね。
これやっぱだって愛ある名前ですよね。うん、前島君の彼女を探しています。全国縁結び愛好会
おかしいですよね。
素晴らしい団体にね、本当にありがとうございます。初詣は行きました？皆さんは
行きたいんですけど
行ってないまだ、はい、あ、そうですか。貝塚で行ってないの？
行ってないですよ。
貝塚大神宮かなんかないの？
貝塚の人は水間寺行くっていうの、
ね、水間寺、私は昨日住吉大社に行ってまいりまして、500円のおみくじと200円のおみくじがあったんですけども、500円は高いなと。で、なんかおまけがついてると、なんか鈴みたいなやつがいらないということで、200円でいいやと思って200円で引きましたところ、大吉を引き当てましたね。
自慢ですか？
自慢です。
自慢なんですね。
どうですか？
今日住吉大社に行ってきました。
なぜそんな今流行ってるんですか、住吉大社？
流行ってるわけじゃないけど、偶然だったので、電車の中でノート見て何真似してやがんねんと
後から言ったのに。私の方が先です。私昨日行ったんです。
でもなんかあれですよね、お賽銭箱を覗き込んだんですけど、あれだけ1円5円ダメとか、大変だって言ってた割に1円5円ばっかりでしたね。
いや、やっぱお金ないですもん。
本当に千円札とか本当にちらほらで、
いや万札もあったんですよ、私が見た時。でもなぜかレシートが何枚かいましたね。
レシート？
どっかスーパーかなんかで買い物したレシートが、これ何なんこれはっていう、よくわからないな。
裏切りやがって金返せみたいな感じですね。
小切手みたいな感じ。
ともかく本当に大変な人手で、ございました。今週はね、新春気になるニュース深掘りスペシャル。まず A 枠はこちらはですね、ボーイング VS エアバス空中戦の行方と題してやっていきたいと思います。 B 枠はイオンに征服される日本っていうで、 C 枠牙を剥く中国、左傾化する自民党政権で、D 枠は、2025年はどうなるでしょうかっていうのをみんなでこう話を進めていこうということでお送りしていこうと思ってます。まず A 枠はボーイング VS エアバス。ボーイング社そしてエアバス社、アメリカを代表する航空産業の一つ、このナンバーボーイングで、ヨーロッパを中心とした多国籍企業ですよね、がエアバス社ということになります。拮抗してるっていうよりも若干エアバスが今上回ってるかなと思うシェアが。で、他にもボンバルディアとかそういうのもあったりしますけれど、今この大きく分けるとこの2つ2強ということになっていくんですけど、でここでそのこのテーマを決めるちょい前に、その韓国で航空機事故があったわけですね。この、韓国のムアン国際空港で、起きたチェジュ航空機の事故でありますね。これはボーイングの、737-800 型というやつです。これは30年近く前ですね、1998年に、納入がスタートした、どちらかというと比較的新しめの飛行機であることは確かなんですけど、でこれ世界中で今4400機が飛んでるということだそうです。世界の約 15% の、旅客機のね、15% を占める、大変な人気機種ということになっております。最大座席数は189席で、日本では日本航空グループが62機、ANA グループが39機運航しているということです。で、このボーイングの飛行機では、割と記憶に新しいところでは2018年の10月、そして19年の3月に 新型の737の最新型の MAX8 というのがあって、これ乗客をたくさん乗せるために機体をグイーンと伸ばして、で座席数を増やしたタイプなんですけど、こいつが事故が起きましてね、その、自動飛行制御システムの欠陥というのが言われているんですけど、ボーイング社にとっては大ダメージですよね。これ新型で、これ期待していた機体だったわけですけど、これがその売れなくなってしまったということで、さあどうするという状況だったわけですけれど、で、この航空機事故としては、これ今のところバードストライク、飛行機に鳥がぶつかったっていうのがそもそもの原因じゃないかと言われていて、それでいろんなところが制御ができなくなって、ギアといいますけど車輪が出せない状態で胴体着陸を余儀なくされた、胴体着陸したわけですけど、そのまんまその滑走路滑っていって、で、その滑走路の先端に障害物があったんですよ。これその言ってもコンクリートブロックで作られてた壁があってですね、でそれは何をするためのものだったかというと、その滑走路の先端にある着陸誘導装置のアンテナがあって、そのアンテナをどうやら守るためだったのか、その壁を作っていたと。でそこに大体その時速200キロ前後のスピードでこの飛行機が胴体着陸した737が滑り込んで、激突して多数の死者を出してしまったという事故で、でこれとほぼほぼ同じインシデントが広島空港で起きてるんです。アシアナ航空 の飛行機 でその時は大した事故になってないんですよ。でそれ何かというと、そのコンクリートの壁なくて、普通にただその着陸誘導装置のアンテナがニョキッと地べたから突き出てただけなんで、そのアンテナがボキッと折れて終わりだったんですよ。
命に考えたらね、安いですよね、はいはい、
だから他の飛行場でも、例えばちょっとこう擁壁っていうかね、ちょっと盛り土がしてあってね、こうなんかスロープみたいになってるところがあるんですよ、うん、でそれだったらまだそのスロープにウィーンって持ち上がって終わりとかねなるんだけど、そのブロックで囲ってたっていうのはちょっとね、ちょっとい
ただけないですね。
で、それがもうまさかこんな風になるとはっていうことだったということなんですけど、
どうなんですか今回事故とかで、はい、ほら世界一危険な広陵航空の P552 っていう機械が、ソ連の、
はい、
あっちの方が事故少ないじゃないですか。
いやだからそのこの場合ね、そのどこにね軸足を持ってって話をすべきかっていうのがあって、例えばそのバードストライクの問題なのか、それとも航空機自体の問題なのか、で今回そのフライトレコーダーとかがその外箱が壊れてたらしいですよ、で中をそのデータを取り出すのに非常に時間がかかるかもしれないって言われていて、最終的には分かるでしょうけどね、でそういったところとか、そのなんかねどうも航空産業にねなんかほころびが出始めてるなっていう気がする。だからほらコストダウンで LCC とかがどんどん出てきて、で部品だとかもなるべく新品を使わずに中古の部品とか、これまだまだ耐用年数使えるからこれにしましょうやって言って経営陣がそれを発注したりとかっていうことがあるようで、どうやらそれが気がついたらそこが破断して何かが起きてとかっていう、例えば自衛隊のヘリコプターなんかでも、あれ佐賀だったと思うけど、その飛んでる最中にローターが外れちゃって、それで真っ逆さまに墜落して乗員全員死んじゃったっていうのがあったんですけど、あれもそのローターの付け根の部品がなんか古い中古品使ってた、でも大丈夫だからって言って使ってたんだけど、本当に大丈夫なんだろうかっていう、そういうのも含めてなんかコストダウンってやりすぎるといよいよ危険が近づくような気がするんですよね。で何でもかんでも安くしすぎるっていうのはやっぱ怖いねっていうのがちょっとあってね、それが一つと、今度この無安空港のその擁壁っていうのをなんでそんなもん設計してるのっていう、その部分といろいろなこうだから空港の管理の問題とか、運航の問題とか、機種選定の問題とか、設計の問題とか、なんかいろんなものが実はあるわけですよ。でそれをね一個一個ちゃんと解決させていくとすごいいいものが出てくるわけですよ、でそうやって航空産業 その安定性というか安全がどんどん確保されていくんだけど、これなんかうやむやにしていくような気がしてならんのね、でそうなるとこれは次になんかまた起きるんじゃないかなというような 気がしたりねするわけですよ、
どうしても囲まなきゃいけない理由ってあったんですかね、この国際空港。
いや大事な機械だから壊したくないから壊れちゃったんじゃない。でまさかそこまで飛行機が滑り込んでくると思ってないでしょ多分。
あ、うん、想定外だったと、
うん、もうすぐそこの手前で止まるやろみたいなね止まらないわけですよ、うん、これでねちょっと解像度が低い映像だったんではっきり分かんないですけど、うん、逆噴射してると思うんだけどね、
うん、
通常逆噴射エンジン逆噴射するとどういう風になるかというと、うん、エンジンカウルっていうその外側の、輪っかがあって、うん、これが前にウィーンって出るんですよ、
うん、
でベルト隙間が途中にできるんですよ、
うん、
でその隙間から後ろ向きにジェットがこう吹き出すようになるんですね、うん、あれは前向きに、うん、でそれで逆噴射になってブレーキになるんですけど、うん、出てた気がするんだけどね。で、うん、であとスポイラーとかは上がってなかったかな。なんかまあなんかちょっと不思議な事故だなと思ってね、
うん、
ただ少なくともこの壁がなければ、
うん、
壁がなければあんな大勢死ぬってことはなかっただろうなと、
うん、
まあ運が悪いねこれはね、うん、今後壁がある空港は、うん、壁を取り外すことになるんじゃない
でしょうね。素材変えたりとかね、
うんうん、で空港ってのもねその熊本空港をずっと利用してたじゃないですか私は、
うん、
熊本空港ってひどい空港で、うん、いや今ではいいんですけど1970年に熊本空港ってできたんですよ、
うん、
でそれまではどこにあったかというと IBB の IBB 九州の新鍋スタジオから、うん、500メーターぐらいのところに滑走路があったんですよ、
うん
だからもしあそこにまだ空港があったらうちやたら空港に近いスタジオに
もうあれですね全世界に羽ばたける
ちなみに、
ね
はい、あなたが大好きなうどん屋
黒田藩
のあのうどん屋の前の通り、
はい、
あれ滑走路
あそうなんですか
あれ滑走路
あの水が美味しかった
あの水があなたが美味しいと言ってた、
はい
あそこがまあ、国体道路っていうんだけど、はあ、あれもともと滑走路です
そう、
県軍飛行場って言ったんだけどでもともと陸軍の飛行場だったんで、はい、それがそのまま民間になってで、当時はプロペラ機しか使えなかったんですよ滑走路が短かった
ヤオ空港みたいなんですか、
まあでもちゃんと全日空とかが来てたのよだから俺がその熊本空港の最初 その前のやつに降り立った時はだから1970年だねまだだからその新しい空港ができる直前だったのよ、うん、で ANA の YS11 オリンピア号ってやつ乗って、うん、あとフォッカーフレンドシップってやつとか乗って大阪と行ったり来たりしてたんですよ、
うん
ね、とにかくうち の母ちゃんが親父と大喧嘩して実家に帰るって言ってで実家がその時ほら大阪 その淀川の三ツ矢だから、
う
ん、ねで押すと飛行機乗れるわけですよ、う
ん、
もうだから今日も喧嘩しないかなとか思いながらね
良くないですねやっぱりこう家族はやっぱりこうね仲のいい方がいいですよね
僕はだからそういうね家族に恵まれてないそういう境遇にあるんだと思いますよね
だからやっぱりこう、
ね、家族の問題は置いといて
すごい騒音だったんじゃないですか、
うん、だと思うんですよ、
ね
まあ、でその頃ねその辺り畑だから熊本はほとんど、うん、そこにまあ街中には近いんだけどやっぱ騒音の問題とかもあるし、
はい、
で用地買収とかのがあってそこで松野雷蔵っていう自民党 の政治家が暗躍するんですけど、うん、全然関係ない高井雄丸っていう台地の上に、
うん
あそこに作るっつって、
うん、
で作ったのが今の熊本空港の、うん、今阿蘇熊本空港って言ってますけど、うん、でそこがね台地の上だから、
うん
雲がね流れてきて雲がこう上をこう流れる場所なので外から見りゃ雲だけど、
うん、
中にいたら霧なのよ、
うん、
だから飛行機からするとその全くもっと視界が悪い飛行場で、
ねうん、元軍人のパイロットぐらいじゃない
ですかそうやね、
はい、あまりにもなんかそのあれなんでかな分かんないけどだからそこの横に全日空のパイロット養成所ができたのよ
へえ、
ね昔桜木健一主演かなんかで、白い滑走路だったかなんとかあったけど、うん、そのパイロットを養成するグッドラックみたいな話のやつが、うん、ドラマがあって熊本でロケしてたの、
うん、
で、まあ、今はそれは そこにはないですけどねでともかく欠航が多くて、
うん、
でも何回欠航になって飛行機飛ばなかったことがあるか、あと羽田で飛行機待ってる熊本行きの、それで現在熊本空港天候不良のため、出発見合わせております、しばらくお待ちくださいませ、ピンポンパンポーンとかって言って、それ で1時間ぐらい待って、それで出発しますって言うんで、ああいいんだこれでと思ったら、離陸した途端に、機長でございます、現在もなお熊本空港上空天候不良となっております、場合によりましては福岡空港または鹿児島空港にダイバートする可能性もございますので、どうぞご了承くださいませと、了承できねえよと、
それでこの前に言えてね、
それでなんか岩国の上あたり通り過ぎたぐらいで、それで、機長でございます、依然熊本空港上空天候不良でございます、この状態が続きますと当機は、羽田空港に引き返しますおいおいおい、
せめて
山口県まで来てるのに戻るんかいっていう、だから遊覧飛行かこれはって何も見えないけどっていう、それでそしたらなんかもう明らかにこう阿蘇の上あたりを通ってきて、もう熊本県内入ってんだなと思ったら機長でございます、例えばレーダーを観測しておりますが、雲の切れ目がございます、ここを縫って着陸を試みてみようと思いますので、しっかりベルトの方はご着用ください、なんかワクワクしてきたぞこれはと思って、そしたら本当になんかグーッとこうなんか
雲の切れ目を、
多分あれ自衛隊出身のパイロットじゃないかな、
いや
ーグーッと言って、で本当にね、もう滑走路の路面も滑りやすい状態だから、いわゆる圧着っつってね、ドスーンって降りるのよ、でドスーンって降りてガラーッつってバーッて止めて、拍手が起きたもんね、まあそんな経験もありますよ、だからそういうそれがいいか悪いか別としましてですね、でなんかね、
今も変わらないんですか、
今はそれがずっと相次いだんで、はい、ダメだって言ってカテゴリー3という、はい、その着陸誘導装置を国交省が設置することになって、それがもうすげえ高いのよ、何十億高い、はい、でそれを設置したので今は雲が出てても離着陸できます、
見えるようになったんや、
はい、でだから欠航は一気に減ったと、大変欠航なことになったと、
欠航だけに、
まあ、だから航空行政これいろんなものをこうここだから飛行機を取り巻く問題というのを日本国民はもうちょっと考えた方がいいと思いますよ、
うんうん、
例えば国内線で一番のドル箱ってどこか分かりますよね、
国内線
でドル箱は
羽田ですか、
羽田からどこ、
羽田から
遠い方がいいのかな、
あと羽田が痛む、うん、だから要するに東京大阪ですよね、うん、でこれがその新幹線と競ってるわけじゃないですか、うんね、でその新幹線だと2時間半、うん、で飛行機だとまあ
1時間ちょっと
1時間ちょっとでしょ、うんね、あれなんで1時間ちょっとかかるのかって言って、うん、あれ例えば普通に飛んだとしたら東京大阪って30分ですよ、
うん
ね、あれなぜかっていうと迂回しなきゃいけないから、
どのあたりで
海の方に行かない、太陽、
そっか、
なぜかというと途中に横田空域というのがあって、うん、アメリカ軍が管理してる空のそのゾーンがあるわけですよ、
うん、
そこを避けていかなきゃいけないから、うん、時間かかっちゃうわけですよ、だからあれがね、そんな横田空域なんてなくしちまえば、うん、そのままビャーンと飛んでいけばですよ、
30分
ですよ、そしたらもうこれ完全に航空産業が JR 東海に勝っちゃうわけですよ、
うん、
で JR 東海は航空産業がそのちんたらちんたらやってて1時間ちょっとでかかるから、うん、その間に何とかして我々もスピードアップとか利便性を図ろうっつって、うん、それで作ったのが品川駅じゃないですか、
うん
それまでは東京駅からしか行かなかったのが、うん、品川から乗れるようにしたのは、うん、あれ言ってみれば羽田に行く 客を奪い取るために、うん、羽田に行く手前の品川で奪い取っちまおうという、どうせ飛行機行ったってね、1時間って行ったって乗ったり降りたりするので、うん、時間かかるっしょと、駅から駅便利ですよと、しかも安全ですよっていうふうに言って、うん、でそれで戦ってるわけじゃないですか、
なるほど、
でそういうのも含めていろんな経済に影響を与えてるわけだから、この航空産業のこの動きっていうのはちょっと皆さんもちょっと注視してほしいなというふうに私は思うんですよね、うん、でそれと同時にこの安いっていうのがどこまでね、
うん、
だとまあそれ例えば LCC が安いそれは分かりますよ、いろんなものは削ってるから、
うん、
でそうじゃなくて普通の ANA とかその JAL とかは 僕ちょっと俺高くていいんじゃねえかとか思う時あるんだよ、うん、なんかでその分安全性とその快適性を徹底的にうちはあのサービスとして追求してますって言ったら、うん、なんか差別化できるんじゃないかなと思う時があるんだけど、
じゃあ全部ファーストクラスね、そのとか
ね、うん、いやだから昔ねその飛行機に乗ったら飯出てたかんね、
うん、
そのサンドイッチとかね、
それは榎本さんが食べ過ぎるからなくなったん
ですよ、っていうかなんかだんだん値段競争で
だから
夢がなくなってきた。
スーパーシートとかにランク分けしたわけだよ、
うん、
でスーパーシートにはあのお食事ついてますで、そうでないところには軽食になりますっつって、うん、なんかね本当にねほんのちょい薄っぺらなね豆ご飯かなんかにねなんか漬物がついたやつとかね、
あつって文句言うけど、はい、お客さんがおるからこうあれな
さった
ん
ですね。いや俺はありがたく食べて
る薄は言ってないですかさっき。
いや薄いって思ったけどさ、まあ、これだったらあと500円出すからちゃんとしたもん出してくれないかって思ったよそれ、この量は少なかんべとか思ったけど、でもまあそれが今から30年40年前ですよね、そういうのが出てたんで、それすらなくなって、うん、で今出てくるものって言ったら飲み物だけでしょ、うん、基本飲み物と飴ぐらいなもんでしょ、
あのコンソメスープ好きですけどね、
あ
でおかわり出てこないですよね、
まあ言えば出るんですよ、
うん、でもなんか前の時は前の時っていうか昔ってなんかまあ松山ぐらいまで行くにしてもせめてコーヒー2杯の距離はあったように思うけど、なんか最初に出たらもうそれっきりみたいな、
あの
声もかけてこない
みたいな、CA さんの仕事が増えちゃって、うん、掃除とかも自分たちでやるじゃないですか、な、うん、もんだからそういったことでその機内サービスにかけられる時間っていうのは制限があるわけですよ、う
ん、で CA さん結構年配化してますよね、
あとしかも契約社員とかが増えちゃったでしょ、うん、で、あの要するに会社側に文句言えない人たちが増えちゃったんで、
そうじゃタイミングになるんじゃないですか、
いやいやタイミングの CA、
いやだから CA さん
来るかどうか分からへん、
CA さんは要するにこれは2つの顔があるわけじゃないですか、うん、保安要員としての顔と客室のそのサービス要員としての顔があって、うん、だから両方を マスターしてないといけないわけですよね、で例えば LCC とかもそれあのどういうふうにしてるのか分かんないけど、まあ、あの大手からその、まあ、リストラされた方とかが流れてきてたりするのもあるじゃないですか、うん、であとバイトっぽい人もいるよね、うん、例えばそのジェットスターなんかさ、もうあの制服からしてさなんか
あのいい、ね、
なんか黒っぽいあの赤のラインの入ったさ、うん、なんかジャージみたいなの着てるじゃん、
うん、
それで、あの名札もさあのアキコとかあのカヨコとか、
は
あ、あの下の名前がひらがなで書いてあるのよ、なんかあの旅館の中井さんみたいなんだよね、であのまあ別にいいんだけどさ、でなんか そこまでそういうところまでケチんなきゃいけないのかとか思う時があって、でどうなんですかね、だから、うん、そういうのも含めていろんな議論があった方がいいだろうなと思います。まあこの今回のこの武安国際空港で起きたこのチェジュ航空機の事故を一つの境にして、これ本当にいろんな問題をはらんでると思うんですよ、
うん、
本当にだ、なのでこれはあの単なるあの一航空事故として捉えるんじゃなくて、本当に国際的ないろんなあの側面がある。でしかもその数日前にそのあれどこだっけ、あのロシアのどっかあのカザフスタンだかどっかでさ飛行機落っこしたじゃない、
あ落とされたんですか、
落とされたっていうのも、はい、ああいうのもあるから、だからそういう問題とかも含めてやっぱ今ちょっとこれは世界 あの安全保障もそうだし、うん、経済の問題もそうだし、いろんなものを含んでるので、ぜひこれあの2025年これ大きなテーマになると思いますんで、ぜひ皆さん、うん、ね、毎晩あの晩酌の際にご家族で、航空産業について語り合っていただきたい、ね、ということです。飛行機最近いつ乗りました？
飛行機乗ったのは、乗ろうとしたのは3年ぐらい前ですけど、成田と羽田を間違えまして、
あ
の乗り過ごしたっていうのがね、
どうかしとるね、それ
して、で、あの次の日10時から仕事やったんですけど無理やと、
ああ
東京から大阪に戻るのに、そ
うだから行きは深夜バスで行って帰りはもう、うん、こうゆっくりね飛行機で帰ってこうと思って行ったんですけど、
そもそも駅待ち、
やらかしまして東京に2つ駅があるっていうね、
駅じゃないな、空港やったね、
まあ、東京じゃないんですけど、うん、まあ、
その要は東京国際空港と新東京国際空港を間違えてるわけ。
そうそうそうそう、だから、うん、大阪でいう、ね、伊丹と関空、
それ日本人であんまりいないと思うよ、
いないかな、
うん、で海外からの旅行客だったらまだわからんでもないけど、
で一気にで空港から U ターンしまして、深夜バス取って、大阪6時着のね、深夜バスで結局ヘロヘロになって、仕事済まれてたっていうね。
間に合ったんや。
はい、間に合わせました。
ちなみに私の知り合い の熊本にお住まいのねシナリオライターの巨匠がいるんですよ、トラック野郎ふるさと特急便とかのね、うん、シナリオを書いて、まあ、数々の作品を書いてる方なんですけど、なかなか抜けたジジイで、でうちにいたその、副代表の花岡山花岡氏と仲が良かったんで、で花岡君今ね成田空港に向かってるんでね、で駅に降り立ったんだけど空港がないんだけどどうしてかなって言って電話が出てきて、それで成田空港駅ってあるわけですよ、
はいはい、
ね、地下のね、うん、でそこからエスカレーターで上がってきて上空港なんです、うん、はい、でそのシナリオライターの巨匠はね駅のホームから携帯で電話かけてきたわけですよ。これ周りに空港がないんだよ
駅降りてすぐだ、
一体どこの駅降りてるんですかって成田だよって、だから成田に降りてるんだけど飛行機がないんだって言って、先生それひょっとして成田駅じゃないですかっていう、ん、成田って書いてあるけどここ空港じゃないのってそういう間違いの人はいるんです。
はあ、はあ、いや悪かったのは自分なんですけど、予約サイト見てね、なんかもうなんかとりあえずなんか空港に入ったらどこなんかそっちやろみたいな感じで軽くねパーティー行ったんですけど、
はい、まあ、私はこれも有名な話ですけど、まだ羽田空港が改装される前でしたけどね、屋上にカフェコーナーみたいなのがあって、でカフェコーナーっていうか軽食スナックコーナーみたいなのがあって、ラーメンとかシューマイとか食えるんですよ。でそれラーメン500円ぐらいのラーメン当時で、それをこう食いながら飛行機に眺められるんで、で食ってたわけ。それでなんかねこうアナウンスがやたら聞こえるわけ、ピンポンパンポーンって言って、で熊本便に、ご搭乗のなんとか様って別のある人の名前を言ってね、搭乗時間が迫っております、急ぎ、ゲートまでお越しくださいませっていうのは何回も言ってるわけ、うん、でラーメン食いながらなんか熊本弁のってこうバカなんじゃねえのこいつとかって言ってたら、 その名前ってひょっとして我々の代表者の名前じゃないですか、団体旅行だった、うん、15人ぐらいで、うん、でこれひょっとしたら俺らのことなんじゃないので時計見たらあって言ってそれで慌てて階段で降りて、それでその羽田空港のゲートの その端っこから端っこまで走んなきゃいけなかったんです。で走ってる途中でお土産売ってるところでお土産買ってる嫌うえ言うことやってて、なんかいっぱい買ってて、おいもう呼んでるぞおいおい大変だぞっつってで、それでもう空港なんかも本当刑事ドラマの一シーンのような感じでうわーって走ってって、それで JAL のあのゲートのとこまで来たら、あのなんとか様でって、あのそれですって、それでもう向こうでその係の人がもう薪を入れてるわけ、はい、急いでください、はい、急いでください、はい、なのにさ、で俺その時軍用のブーツ履いてて網上げのそれでそれでゲートほら金属探知機のところでポンってなってそれでベルト取れたの、はい、うん、そのブーツ脱げだの、はあ、で向こうでグランドホステスが急いでください急いでくださいお急ぎくださいって言って、おいでもう仕方なくもうブーツのかかとを踏んづけて走るって意味わかるそれで飛行機に入ったら、はあ、飛行機の中ずらーってもってお客さんがこう、はあ、もうムカついた顔で俺らのみたいな、はあ、お前らかおいだねお前ら何やっつったんだよからみたいな感じでこうにらみつけられて、いやラーメン食っただけなんですけど
ところで誰が悪いですかね、
俺が悪い。しかもなんでそこまで厳重に俺の身体検査をするのかなと思ったら、はあ、まずあのミリタリールックであったっていうのがまず一つなんだけど、はあ、その前にそのね屋上のスナックコーナー行くまでの間に、テロリストごっこっていうのやってて手信号で突撃とか突っ込めとかつってやってたわけですよ。ああ、それでラーメン食って。
じゃあそれは何歳の時にやったんですかね。
ですね、それは2010年ですね。ああ、なので今から、14年前です。
は
い、だから61-14ですから、まあ、計算皆さん早い方はすぐ分かると思います。でその日あの実はあの現在の天皇陛下、当時まだあの皇太子様だったんですけど、外遊にお出かけになるということで政府専用機、通称あの梅干し君と言われた、日の丸の入った、ボーイング747がいたわけですけど、出発の準備を進めてた時だったんですよ。そこでそのテロリストごっこなんかをやって、さらには空港なんかを走り回るというね。もうそれはもう単なる危ないやつだったわけですね。
まあまあいかついですねそれ。
45、6のおっさんが走り回るわけですね。
私とマスタードつづったの2人です。でその後ろを必死にお土産の箱を山ほど持った平上が追っかけてくるという神妙な3人による、
それはもうテロリストですわ。それは
もう悲劇が行われたわけでございまして、本当にあの時の本当にあの乗客の皆さん本当にご迷惑をおかけしました。そしてその後のあの JAL の、 あの、CA さんの、 あの乾いた対応忘れません。ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この次は B 枠はイオンに征服される日本というテーマでお送りしてまいります。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。